今日はこの一番前の真ん中のところがこう空白になっておりまして、で避けられてるのかなっていう被害妄想じゃないんですけども、新しく来た方にいい席を譲りたいという皆さんのサービス精神のゆえかもしれませんけれども、主はすでに集められた者たちに私はさらに集めて加えると語られていますので、そのことを期待して、でも詰めていただいた方がいいかと思いますけれども、御言葉を聞きたいと思います。今日は午後に年次総会がありまして、その総会資料の中に2024年度を振り返ってということで短くコメントを書かせていただいております。でその上段に、心に示された御言葉を記させていただいておりますが、その御言葉を今日は皆さんこの礼拝でご一緒に学びたいと思い、この箇所をお開きいただいたということでございます。預言者イザヤ、このイザヤが神の言葉を語った時代は、一章の冒頭にありますけれども、南ユダ王国の王が、ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代であったということです。で、それらの王たちのユダを治めた年代から推定しますと、紀元前792年から紀元前687年頃にイザヤはこの地上を生き、また神の言葉を語ったということになります。ただしこの56章を含むこの後半部分におきましては、ペルシャの王キロスの名前も44号あたりだと思いますが、ペルシャのキロスの名前も、引用されているとか記されておりますので、それは500年代半ばになります。つまり、もう少しこう、後の時代というか現代に近い時代にを想定して書いただろうと思われる内容でもあります、この後半部分は。つまりこの56章あたりはバビロン捕囚記以後を想定して書いたのではないか、そういう内容であるということができると思います。イスラエルの民はバビロン捕囚という屈辱的また試練を経験したわけでありますけれども、彼らは解放されて、帰還いたしました。しかしそこで見たのは、その町の荒廃と神殿の破壊された姿であります。神殿再建には着手されたものの、エズラ記の3章を見ますと、以前の宮を見たことのある多くの老人たちは目の前でこの宮が据えられた時に大声で泣いたと書いています。一方他の多くの人々は喜びにあふれて声を張り上げたということで、泣き声と喜びの声と、もう一緒にこう立ち上がってどっちとも見分けにつかないような感じであったんだと思いますけれども、いよいよ複雑な状況ですが、しかし過去のその宮を見ていた人々においては、その再建された神殿の、まだ土台でしたけれども、それはあまりにも縮小された、粗末なものが作られる、そのような姿に泣いたということであったわけです。しかし問題は神殿ではなくて彼らの霊性にあったと思います。その捕囚記を通して何を学んだんだろうか、彼らは変わってきたんだろうか、いや捕囚以前と変わらないような枯渇した冷静だったのではないか、そう思わせられるんです。この移行期間の中で彼らは信仰が問われました。 目の前の現実は楽観的なものではありませんでした。信仰の危機であります。しかしまた信仰が成長する、深められる機会でもありました。そういう中で主の言葉が預言者を通して民に語られた、そのような内容であります。改めて一節の御言葉に目を注ぎたいと思います。主はこう言われる。公正を守り、正義を行え。私の救いが来るのは近いからだ。私の義が現れるのも。主の救いが来るのは近い。主の義が表されるのも近いと言われるんです。近い、すぐに来る。だから公正を守り、正義を行え。そのように生きよと主は言われます。主の前に正しく生きることによって、主の救いと主の義を近づけよと言われているのではありません。主によって救いはあなたに近づいている。その義が主によって表されようとしている。だから主の前に自らを顧み、悔い改め、公正を守り、正義を行い、備えて生きようという御言葉であります。新約の時代、バプテスマのヨハネが御子イエスキリスト、神の子羊の現れを待ち望んで、そこに備えて主の道を用意せよと、主の通られる道をまっすぐにせよと述べて、民に悔い改めを語りました。すでにこの旧約の時代、預言者イザヤは公正を守り、正義を行えと、私の救いが来るのは近いからだと、私の義が現れるのも近いからだと、まさにそのことを迎える私たちに備えよと、そのような意味で公正を守り、正義を行えと語られます。神様の前に生きることであります。公正という言葉、正義という言葉を細かく説明するよりも、本当に神様の前に私たちはそのままこの言葉を受け止めて、どう生きるのか問われるということでしょう。文字通り、主の救いが来るのは近い、主の義が現れるのも近い。だから公正を守り、正義を行って生きよと今問われます。救いが与えられるから、そこに生きよと、幸いのうちを歩めと言われます。私たちの救いは、かの日にたどり着く、ゴールに着くようなものではありません。やがて確かに救いの完成があります。でもすでに近づいている、いや、すでにイエス様が来たことによって、ここにある救いの恵みを経験します。ここにその救いを知り、生きようと、幸いな歩みをせよと招いてくださっている、その福音がここにあります。二節にこう続きます。幸いなことよ、安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事からもその手を守る人は、このように行う人、このことを固く保つ人の子は。 私たちが神の民としてこの地上に生かされていく中で、最も具体的にこの救いの恵みを味わえる経験は、主の安息を守ることによって得るものであります。主の安息日を守ることによって得るものであります。そこに私たちは主の安息のうちに生きます。まあ、1週間がすべて主の安息のうちに生きるというふうにも言えますけれども、まずこの定められた主の安息日を守るということ、問われるというよりも福音の招きがここにあります。この幸いのうちを歩めよ、歩めという招きがここにあります。で、ここで言われている悪事というのは、安息日を破りこれを汚す行為についてであります。どんな悪事からもその手を守る人は幸いだと言うんです。当時の人々の間でも、安息日にブドウ踏みをしている、あるいは麦束を運んでいる、あるいは魚やあらゆる商品を運んではそれを売る者たちがあったという記述があります。それぞれには理由があったと思います。収穫の時期の問題、まあ、ブドウにしても魚にしても生物、生き物ですから、そのタイミングというのが一番いいタイミングというのがあると思います。まあ、商売も時によってその価値が変わったり、またこれもそちらの事情というのもあると思います。しかし、どんな理由であろうとも、安息日を守り主の前に静まることを第一とする、そこに幸いがある。私たちの誠実厳守は、私たちを幸いな人生へ招くためのものであります。当時の人々においても、今日の人々においても、さまざまな事情の中でこれを妨げられる理由はありました。しかし、そんな中で主は安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事からもその手を守る人は幸いであると言って、この幸いな歩みへと私たちを招いてくださいます。まあ、あるいは当時よりも今日の多様化した社会の方が、その誠実厳守というものについては本当に厳しい環境ということもできると思います。しかし、現実問題としてやはりこの安息日を守る、主の前にこれを第一として静まる時を性別する、このことが祝福のスタートであるというのは本当にそうだと思います。主の御言葉を受け止め、また主の導きをいただきたいと思います。まあ、私自身もこの安息日を守るということにおいて、いろんな戦いがあって、むしろその中で、恵みをいただいてきたなということを思い起こします。まあ、今でもそういうお話はする時間がないので、心に留めながらお一人お一人で味わい、また求めて祈っていただきたいと思います。そしてこの救いの恵み、主の救いの恵みにおいては、異国の民と宦官たちも招かれているんだということが3節以下に書いてあります。3節をお読みします。主に連なる異国の民は行ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると。宦官も行ってはならない。ああ、私は枯れ木だと。ここで想定されている異国の民は、このイスラエルの中に住む、まあ、帰流者、外国人であります。 そしてこの民に溶け込めないでいる人たちです。あるいは拒絶されているものを感じながら生きる、まあ、アウェー感を感じながら生きる、そんな人々であります。事実、異邦人は神の民ではないとして扱われてきました。しかし改めて聖書に向き合い、旧約聖書に向き合い見ると、神様のご計画は初めから異邦人にも救いの道を開いていた、神の道を開いていたことを知ることができます。出エジプト記の12章の48、49にはこんなふうに書いてあるんです。出エジプト記の12章の48、49、こういうふうに書いてます。もしあなたのところに寄留者が滞在していて、主に杉越の生贄を捧げようとするなら、その人の家の男子は皆割礼を受けなければならない。そうすればその人は近づいてそれを捧げることができる。彼はこの国に生まれたものと同じになる。しかし無割礼の者は誰もそれを食べてはならない。この教えはこの国に生まれた者にも、あなた方の間の気流、あなた方の間に気流している者にも同じである。まあ、ここには、まあ、割礼というものが必要であったことが書いてありますけれども、しかし神の民とされる、まあ、いわば救いの民とされる道は初めから開かれていました。イザヤがここで語っているのは、目の前の現実とともに将来を見据えてであります。私たちに示される救いはもちろん割礼を必要とするものではありません。だから主はきっと私をその民から切り離されると言ってはならないと、この異国の民にも述べるんです。主はきっと私をその民から切り離されると言ってはならない。そうではないんだ。主はあなたを見捨てない。また宦官とは王妃に仕えるために去勢された男性でありました。生殖機能を意図的に奪われたものです。自然の形として失われたのではなくて、まあ、意図的にそれを奪われ、あるいは失った存在です。男性として、まあ、あるいは女性として、人としてどんな気持ちだったんだろうかと考えます。まあ、想像もつかないほどのことかと思います。アイデンティティが失われる、そんなようなすごく深い問題であると思います。そしてかつ申命記の23章を見ると、そのようなものが死の集会に加わることができないと記されていたんです。宦官の存在。ところがイザヤはここで理由は書いていませんけれども、そのような宦官たちも、ああ私は枯れ木だと言ってはならないと言うんです。その自らのその姿を憂い嘆いて、ああ私は枯れ木だと言ってはならない、もちろん言う必要はないと言うんです。そしてその理由として4節から語られていきます。なぜなら主がこう言われるからだと。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子娘にも勝る記念の名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。その宦官たちにも、主の家で、その城壁のうちで 息子娘にも勝る記念の名、永遠の名を与える。だから枯れ木だと言うなと。確かに娘息子の存在は大きいだろう。しかしそれに勝る記念の名を与えてあなたを祝福するということでしょう。永遠の名である。それは神の家に彫り込まれる名である。これが抹消されることはない、これが忘れられることはない。永遠に覚えられるあなたの名が神の家に彫り込まれる、これが与えられるというんです。そこにはそれぞれの本当の名が記されているのかなと思います。今与えられている名前そのものかもしれませんし、あるいは主にあってその内容、その名前の意味を再解釈して深い理解をするのかもしれませんし、あるいは違う呼び名が備えられるのかもしれませんが、いずれにしろここで息子娘にも勝るこれ以上ない記念の名を与えられる。人は忘れられていくものです。しかしこれについては絶えることのない永遠の名であると言います。私が私として神に作られた作品として非常に良かったと言われる、その私を呼んでくださる名で私たちは呼ばれるようにその名が与えられる。イザヤ書の43章には、恐れるな、私があなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだとありますが、私たちにはこの名が与えられてその名を呼ばれる、そんな恵みがあります。もちろんこの一文にも見ますように、大切なことは安息日を守ることでありました。そして私の喜ぶことを選ぶ、そして私の契約を固く保つ、主と心を一つにして生きる、その中で本当に永遠の名が与えられるんだと祝福の招きがあります。宦官たちにもあったんです。6節から見ます。また主に連なって主に仕え、また主に連なって主に仕え、主の名を愛してそのしもべとなった異国の民が、皆安息日を守ってこれを汚さず私の契約を固く保つなら、私の聖なる山に来させて私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の捧げ物や生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。なぜなら私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだ。イスラエルの民から除外されていたと思われていたその異国の民も今受け入れられる。主に連なって主に仕えるもの、連なるというふうに書いていますけれども、連なる、主に連なるんです。イエス様がヨハネの15章で私にとどまりなさいと言われた御言葉を思い起こします。ブドウの実がその枝にしっかりと結びついているように、とどまる、ここでは連なる、一つとなっているんです。決して離れることがない、連なる、そして主に仕えて生きる、主を愛ししもべとなって生きる。15章のその後を見ますと、イエス様は私たちをしもべとは呼ばないと、友と呼ぶとおっしゃいますけれども、しかしなおそれを超えてといいますか、使徒パウロはローマ書の1章で自分自身をキリストのしもべというふうに 言っています。それぐらいこう自分のアイデンティティといいますか、キリストのしもべであることの喜びを彼は感じていたのかなと思います。もちろん友と呼ばれることもとても嬉しいことですが、でもなおこのキリストのしもべとなって生きることの喜びを彼は知っていた。それは決してしもべとなるというのは主体性が失われるものではありません。主体的に主のしもべとして生きる、主と心を一つとしてつながって生きる、そしてまたそれは苦難のしもべ、このイザヤ書のテーマでもありますけれども、苦難のしもべの姿に習うものでもあった。その時に本当にしもべとなって生きることの恵みを覚えるんでしょう。主に連なって主に仕え、主の名を愛してそのしもべとなった異国の民が皆安息日を守ってこれを汚さず私の契約を固く保つなら、私の聖なる山に来させて私の祈りの家で彼らを楽しませると招かれるのであります。彼らの全焼の捧げ物や生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。主ご自身にその者自身が、捧げた者自身が受け入れられることを意味します。この異国の民も受け入れられる。なぜなら私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだと。今日においても本当に主ご自身は、主はそのご自身の家としてこの神の教会をご覧になられております。祈りの家として、ご自身の家としてこの教会を治めておられます。そして異国の民、人々は招かれそこで楽しむんだと。礼拝は本当に楽しむハッピーな場所であると思います。声を出していろいろ笑ったりとかっていう意味ではなくて、ちょっと深い意味で礼拝というのは素晴らしいハッピーなものであるんだろうとという私自身がそう感じております。このところに招かれている、あらゆる民が招かれている。私たち自身がまさに異邦人でありました。エペソ人への手紙の2章の11節以下を見ると、パウロは異邦人に対してこう語っていますが、私たちに与えられた言葉だとそのまま読むことができると思います。ちょっとユダヤ的背景分かりにくいのもありますけれども、こういうふうに書いています。エペソの2章の11節以下ですが、ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施されたいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民からは除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりましたと。で、少し飛ばしますけれども、後半、こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのですと。皆さんがそれぞれ教会にいらっしゃった経緯というのはどういう形だったでしょうか。私たちは異邦人でありました。この世にあっては望みもなく神もない、知らない者たちでありました。 まあ、クリスチャンホームの子供だとしても本当の意味で魂がイエス様に招かれていることを知ったきっかけはあると思いますので、同じだと思います。かつては確かに望みもなく神もなく暗闇をさまようようなものでした。しかし一方的な恵みによりキリストイエスにあって、その血によって近いものとされた、あるいは宦官であるような自分自身の存在価値をわからないでさまよっていたようなものが、あるいは異国の民のように、ここでいう異国の民のように、いつもどこに身を置いていいかわからないようなものであった私が、しかしここがあなたの祈りの家だと招かれている、そんな恵みを覚えるわけであります。あらゆる民の祈りの家に、この礼拝に私たちが招かれているんだ、このような恵みを改めて感謝を持って歩みたいと思います。そして続けて8節にこう語られています。イスラエルの散らされた者たちを集める方、神である主の言葉、すでに集められた者たちに私はさらに集めて加える。冒頭に申し上げたイスラエルの背景、決して楽観視できるものではなく、その目の前の光景は本当に叫び声を上げるような、泣き悲しむようなものでもあった。しかしすでに集められた者たちに私はさらに集めて加えると祝福の約束がここにあります。私たちは今これを聞きます。この主の言葉を聞きます。私たちがここに招かれて、そして主が喜んでくださり、兄弟姉妹が喜んでくださり、天で喜びがあったように、またさらに招いてくださった人々を迎えて共に喜びを持とう、それをしてくださる私が、主がさらに集めてくださるという約束をここに聞くんです。私たちは信仰を持ってこれを受け止めたいと思います。そこで問われなければならないと思います。強調点を明確にするために8節までを読んでいただきましたが、最後まで読む必要があると思いますので、9節以下を読んで終わりたいと思います。問われるべきことはあります。野のすべての獣よ、やってきてむさぼり食うがよい。林の中のすべての獣も、神の見張り人は目が見えず皆何も知らない。彼らは皆口の聞けない犬、吠えることもできない。あえいで横になり眠りをむさぼる。この犬どもは貪欲でたることを知らない。彼らは牧師なのに悟ることがない。誰もが皆自分勝手な道に向かってゆく。一人残らず自分の利得に。やってこい、葡萄酒を持ってくるから、強い酒を浴びるほど飲もう。明日も今日と同じだろう。もっと素晴らしいかもしれない。主は救われる魂を招き集めてくださる。しかし散らすもの、攻撃もあるのです。見張り人であるべく人々が霊的に眠っており、その役割を果たすことができない。貪欲で牧者であるのに悟ることがなく、自分勝手な道を行き、ただ自分の利得を求めている。そして楽観的に、あるいは酒を飲み、主の裁きを無視して、明日も今日と同じだろうと、いやもっと素晴らしいかもしれないなどと言って嘘吹き生きているんです。私たちの姿はどうだろうか。 公正を守り正義を行え、私の救いが来るのは近いからだ、私の義が現れるのも、そのようにあなたに救いが来る、そしてさらにこの私の家はあらゆる民の祈りの家として人々を集めて招くと加えると言われている私たちなのに、私たちの霊的な現実はどうだろうか、そのことを問われたいと思います。そしてこの祝福のチャレンジを味わい知りたい、向き合いたいというふうに思うんです。いかがでしょうか。御言葉を心に留めて思い巡らせていただいて、ひととき静まりたいと思います。